それでは私の方から後継者担い手労働力不足の対策強化について一本質問させていただきます。まちづくりに欠かせないことが欠かすことができない要素の一つに基幹産業の振興があり、産業の衰退を何としても食い止めなければなりません。羽幌町総合振興計画策定のためのアンケートでも、まちづくりの重要な課題については1位が人口減少、地域衰退の抑制対策、3位が地場産業の振興発展及び新規産業の創出であり、町の活性化のために取り組むべき点においても地場産業の振興が最も多いです。これまで行政が進めてきた対策だけでは不十分であると考え、基幹産業の振興に対して以下の質問をいたします。1つ目、事業主の中には仕事はありますが後継者がいないため存続の危機に面しており、第三者に継承してもよいと考えている事業主もいると耳に聞いています。アンケートなどを行い、現状を的確に捉え、少しでも事業体が残っていけるような対策を講じるべきと考えます。例えば町のホームページ等を利用して情報提供し、職業の場のマッチング事業、また町外には地域おこし協力隊制度を有効に活用するなど考えてはいかがでしょうか。また新たに町民町外からの転入予定者問わず、町内で開業したい方への支援策として、例えば空き店舗の改築費用など開業時に上限1000万円を補助するなど大胆な対策を考えてはどうか。2点目、事業を維持するために通年または短期であっても労働力不足に陥っている事業者も多いと思われます。これまでシニアの力で短期労働をカバーしていてくれた高齢者事業団も、高齢化と新規入団者も少なく需要に追いついていない状況であります。新たな雇用のマッチング事業を創設し、労働力不足解消に向け取り組むことが基幹産業の維持発展につながり、人口減少対策と活気あるまちづくりに大いに貢献できる政策であると考えており、下川町や初山別村で取り組んでいる特定地域づくり事業組合と他業種間の連携、また副業について先駆的な取り組みを行っている地方公共団体もあることから、役場の職員や興味があり協力して入れる方を募り、それぞれを融合させた新たなマッチング事業を実施してはどうか。
町長小林佐伯君。
村田議員のご質問にお答えいたします。1点目の事業体が残っていけるような対策についてでありますが、後継者や担い手不足から事業を継続することが困難な町内事業者があることは認識しております。このような中で本町においては地域経済の活性化や持続的な経営が可能となるよう、第三者等への事業継承を含めた事業者の持続化支援制度を創設しているところであります。今後におきましても既存制度を効果的に活用していただけるよう、町内事業者の現状の把握に努めるとともに、事業継承への支援に向け必要に応じて制度の見直しを行うなど、関係団体と協議を続けてまいりたいと考えております。2点目の新たな雇用のマッチング事業の創設についてでありますが、本町においては農業をはじめ漁業、林業、 建設業、水産加工業などどの分野においても後継者や担い手、労働力不足が課題であると認識しており、解消に向けた取り組みについて各関係団体と協議を重ねているところであります。留萌管内におきましても、各産業団体等から構成される留萌管内働き手対策検討会で検討を重ねているところでありますが、試行的に行われたマッチング事業の中でも、天候状況により労働力の融通がうまく連動できない、勤務時間や給与などの就労条件で連携できないなど改善すべき課題が多く、マッチングによる労働力の融通が難しいといった現状が浮き彫りとなっております。このことから新たなマッチング事業の可能性も検討しながら、本庁にあった労働力不足解消に向けた取り組みについて関係団体と協議してまいりたいと考えております。以上、村田議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。10番村田佐人君。
はい、それではですね、答弁書に沿って、質問を続けさせていただきます。まあ、1番目の答弁の中で、後継者や担い手不足で、事業を継続することが困難な事業者がいると認識していると、それから、短期的な部分に関しても担い手労働力不足は課題であると認識しているということでの答弁が、いただいております。そこでまず、その継続が困難な事業者等がですね、産業全体としてどのぐらいの事業体、事業数、個数がですね、あるのか、アンケートまた調査などをして、そこら辺を把握し、実際どのぐらいそういう事業体があるのか、もし把握しているのであればお答え願いたいと思います。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。その関係について各団体との協議はしておりますが、確実な数字という部分ではアンケート等はこれからという形にはなると思いますので、全体的な数字というのは抑えておりません。
10番村田佐人君。
認識はしているけれども、きちんとした調査はしていないのか、それとも例えば、農業団体であれば農業団体でのアンケート等を利用しているのか、その部分でいくと、漁業、建設業、いろいろ協会もあります、団体もありますし、そこら辺ちょっともう少し、すべての業態、業種に対して、一つも、把握してないのは把握してない、この業種は把握しているとか、もう少し、詳しくお願いします。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。各産業団体、産業部門ということで、農業以外につきましてはアンケート等はこれからという形になっております。
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、お答えいたします。農業という部分で平成30年の、これ7月くらいにですね、当時のオロロンの、J オロロンの方で、本庁、所産別、塩別さんの方に、各組合に対して、それぞれ今後の農業を経営するにあたってというところへんのアンケートを取ったという実績はございますが、その中で実際に、実際経営ができないと というような、まあ、はっきりとした数字という部分については、ないという状況にあります。
中盤、村田正人君。
まあ、今の伊藤課長、最後はないんでなくて、把握してないという間違いではないかと思うんですが、もし、まあ、羽幌町全体を元気づけるということが、まず一番大きな目的の中で、詳しい調査は、まあ、先ほど高橋課長の方からはこれからということがあったんですが、まあ、私はそのまず一番最初に、そのいろいろ今ここで疑問に思っている、後継者がいないとか、その長期的に、労働力不足だとか短期的とかという部分に関して、あとどういうことを行政側に求めるとかということをですね、まずはアンケートをするべきだと思うんですが、まあ、まあ後で言おうと思ったんですが、まあ、ちょっとそれは出たので、そういうことをね、全庁的な事業体に、アンケートをしてはどうですかと私も思うんですが、そこら辺はするということでよろしいですか。
商工観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。その部分に関しましては具体的な数字等々を持っておりません。ただ後継者がいないという話は聞こえてきていても、相談すらない状態なので、現状を確認するためにも何らかの方法で確認したいなとは思っております。
10番村田正人君。
何らかの方法でというので、まあ、その方法は、まあ、いろいろあると思うので、ぜひですね、現状把握はしていただきたいと思います。あともう一点、答弁の中でちょっと確認というかお聞きしたいんですが、第三者への事業承継も含めた事業者の持続化支援制度を創設しているということ、まあ、これは29年に創設されたわけですが、まあ、これとあともう一件、創業者支援事業というのもあると思うんですが、今までにどれだけの実績の件数の方が利用したのか、持続化支援制度に対しては、まあ、一般は外して、継承者の部分でお答え願いたいと思います。
商工観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。創業支援に関しましては正確な数字がちょっと今手元にないですが、実績は何件何例かはございます。ただ持続化支援に関しての事業承継の部分に関しては、一件の実績もございません。
10番村田正人君。
はい、せっかく持続化支援制度が創設されて、まあ、実績がないということなんですが、やはり、その点においてではですね、ちょっと事業内容がですね、やっぱりまだ金額的な部分に関して、少ないのではないかと、まあ、今現行でいくと対象経費の2分の1内の、限度額が100万ということなんですが、第三者ですので、ここでいくと、まあ、4親等以上ということになっているので、まあ、普通、一般的に継承するよりは、当然のごとく経費がかかるというところでいくと、私が提案している上限1000万補助するという部分に関しても、大胆な対策を打つということによって、1件でも2件でも解消できるとはできるのではないかと思うんですが、ここら辺はどう考えますか。
商工観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。議員おっしゃっている金額ということで、うまくいくかという話になれば、ちょっとその辺は、まあ、今まで実績がない状態なので、まあ、100万という部分でも高いのか安いのかというところは今これから分析していくしかないかなとは思っております。ただ、まあ、議員おっしゃっている金額がいいかどうかというところも含めながら協議はしていきたいなと思っております。
10番村田沢人君。
私もまあ金額に関してはそれが正しいのかどうかなということも、まあ、はっきり判断はつきませんが、思い切った対策をするという意味でこの金額を出させていただきました。まあ、今いろいろこう質問したんですが、やはり羽幌町の中に、後継者がいないという事業体がいくつもありますし、それからシャッターを閉めてしまったというような形の事業体もあります。まあ、そういう中で、私が思うのはやっぱりその、第三証券に対してもっとその羽幌町として、これはまあ産業全体を把握した上で、ね、こういうところにその来てくれませんかというぐらい、それからこういう職業についてみませんかというような情報発信をきちんとして、それで羽幌町内町外からそういうやってみようかなっていう方を募って、そこに思い切った補助をするという形は、今はまあ3月にも一般質問しましたが、取り合いの時代ですから、そこら辺は大きく歌わないとなかなか難しいんじゃないかと思います。そういう中で、これは三笠市の、まあ、新聞報道で、知っている方も多いと思うんですが、昨年閉店した、さらしな食堂という食堂がありまして、まあ、ぜひとも地元から再開してほしいという声があって、それをもとに三笠市が、地域おこし協力隊を利用して、募ったところ、東京都在住の、旭川出身のシェフの方がそこに来て、今年の11月に開業したという、そういう実績もあります。やっぱりこういう先駆的にやってる行政なんかもですね、やっぱりその地域おこし協力隊を有効に使っているんじゃないかなと思うので、羽幌町としても、そういう制度大いに有効活用して、一人でも二人でもこう来てもらえる、そういう、政策を取った方がいいんじゃないかと思うんですが、これはどう思いますか。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。まあ、地域おこし協力隊というご質問出ましたので、まあ、相対的な協力隊の担当課であります私の方からお答えさせていただきたいと思います。まあ、議員おっしゃることはよくわかります。で、まあ、過去の事例を見ましてもですね、協力隊、まあ、その名の通り地域の活性化のために協力していただくというのが大原則の任務になります。その辺のですね、町としてのビジョンといいますか、プランといいますか、その辺をしっかりした上で雇用しないとですね、町側と協力隊側とのギャップというのが生まれてきますので、その辺のところを慎重にですね、まあ、検討を重ねていった上で、それで結果的に協力隊ということであればいいのかなと思います。ただ単にですね、事業継承承継者が欲しくて協力隊で募集するっていうやり方をしますと、ちょっとうまくいかないのかなと、そんな気がしておりますので、取り扱いには十分協議を重ねてやっていくべきかなというふうに思います。
10番村田沢人君。
今課長の答弁では、まあ、いろいろ難しい面もあるということですが、まあ、北海道の中では酪農、関係に、地域協力隊で入って、経営を継承しているというところもありますし、実際にやっているところがあるので、今課長の答弁の中でいきますと、そういう問題を解決して、そういう事業体と協議をして、その制度を使ってやっていくことは可能だという、努力をすればできるという やるんでなく、やらないんでなくて、そういういろいろ問題はあるだろうけども、それをクリアしてやっていくことも可能だというふうに言う答弁でよろしいですか。
地域振興課長、清水聡君。
はい、あくまで原則ですけども、協力隊という目的があります。その趣旨に沿った形でやっていければいいのかなというふうに思っております。
10番村田正人君。
ですから、地域おこし協力隊で、農業をやってみたいって言って、やってるところがあるので、そういう形でやるっていうこともいいということの、なんていうんですかね、前向きな検討をするっていうことなのか後ろ向きなのかっていうのがちょっと分かりづらいので、そこら辺もちょっとはっきりお願いします。
地域振興課長、清水聡君。
ですね、ちょっと答弁繰り返しになってしまうかもしれないんですけども、
そういう目的、
協力隊の目的っていうのが一つあります。それに沿った形でですね、それでうまくそういったことをつなげていけるっていうことであれば、協議の方に、って言いますか、私、地域振興課としましては各所管課においてそういった企画を立ててですね、それを取りまとめて募集に当たるわけです。で、その辺ですね、各課の方でそういったプランニングを立てていただいて、それで地域おこし協力隊としての目的に合致するということになりますと、庁舎内で協議を経まして、それで募集しましょうかというような、そういった協議の、協議を重ねていきまして、そして募集に当たるということでございます。
中間村田正人君。
繰り返しと言われてましたのでですけれども、私としてもですね、繰り返しなんですけれども、今この答弁にある現状としては、そういう後継者がいないのというのは認識しているという答弁ですので、これはやはりですね、もうそういう合致するような形を、体制を取って、ぜひともですね、やっぱりここら辺は進めて、活気のある町を作るという意味でいくと、各課そろってそういう知恵を絞って、やっていただきたいと思います。ではこれはなかなか難しいといえば難しい問題なんですが、前向きに捉えていただきたいと思って、これでここは、終了します。ですね、今度は2番目になるんですかね、後でまたちょっと総合的なマッチング事業ということもあるので、戻ることもあるかもしれませんけども、2番目の通年とか短期とかですね、そういうパート的って言ったらいいですかね、時間的に短い期間も含めた中での質問をしたいと思います。まず2枚目 の、 試行的に行われたマッチング事業、これ館内の新興国主体でやったと思うんですが、これもうちょっとね、具体的にいつどういうところで環境で行ったのか、どういう形でやったのか、そこら辺、またどういう課題があったのかも、もうちょっといろいろこう、試行的に行われたということなので、そこら辺の情報をもうちょっとお願いしたいと思います。
総合観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。館内でいきますと、初山別村さんの方で実施されているモデルとして事業としてやっている事業で、平成30年に、商工会農協漁協による労働力協力 労働力調整協議会という組織を立ち上げて、事業者間 の労働力の融通という形で、いわゆるマッチング事業という形で試行的に実施しております。で、当初はある程度 の事業者集まってということでやってたんですけれども、さっき答弁の中にもありますとおり、いろいろな課題が出てきた中で、だんだん登録数も減ってたという話は聞いております。で、それ以降に話になりますと、結局この協議会自体、コロナの関係で集まりというか、それの実績的なものについてもなかなかつかめない状況で今まで来ております。で、加えて言うと、今言ったその協議会自体が議員がおっしゃってた特定地域づくり事業協同組合ですね、そちらの方に移行するという話で、まだ今申請段階だという話は聞いております。で、年内に認定になるかどうかっていうところみたいな話までは聞いております。
10番村田佐々人君。
今課長からの答弁で、この試行的に行われたというのは初三百村だということですので、経緯からいくと、初三別村が試行的にやって、それを振興局が取り上げて、広域的な形でできないか、その試行錯誤もしたはずなんですが、まずは そこら辺の方では、実際にはそういうところまでいかなかったという、確認なんですけど、ことでよろしいですか。
商工観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。いろいろと日数とか時期とかいろいろなことを加味しながらマッチングの方を進めてたんですけれども、実際に全てがうまく全部が全部うまくいったというところまではいってなかったということです。
10番村田沢人君。
振興局が入って、いろいろ研究もしたんでしょうけども、なかなかそこまではいかなかったということなんですが、これは多損のことなので、よくわからないんですが、初産別、今答弁の中でその初産別村でもなかなかその難しい部分があったというところが、今は現在、初産別村でその特定地域づくり事業に移行したというところでいくと、例えば羽幌町の認識として、課長の認識でもいいんですが、羽幌町としてはこういうその組合を創設してそういうことに取り組むということは可能だと思います。それはちょっとなかなか難しいと思いますか。 どうでしょうか。
商工観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。羽幌町にとしてですけども、各産業団体が協力し合ってっていうところであれば可能かとは思いますが、今その段階にはないかなと。実際には、商業に関して言うと、人手不足というところの事業者は多くあるということは聞いておりますけど、そこで人手不足解消のために動いているのが通年雇用して人手を確保するという方法に切り替えている事業者も多いと聞いております。で、また水産加工業に関しましては、外国人材を使ったというところで特定技能実習生の制度を活用しているという方向に向いているということも聞いてますし、融通できる労働者が確保できれば、初産別は商工会を中心にやっておりますが、どこか団体が中心になってやるということは可能だとは思います。ただ今の段階ではちょっと難しいかなという感じております。
10番村田沢人君。
今、漁業の方でもその外国実習生の話ですとか、町でも事業としている中年雇用をという声もあったんですが、これは自分たちその一次産業の中でも農業の若手の方たちのお話を聞いて、一番最初にどこが労働力足りないって言ったら春先だって、そこさえなんとかなればまだ作れるっていう 若い方がいるんですが、そこが解消できないから米はもうこれ以上は作れないんだと、非常に大きな問題だということを言われます。まあ、私もあの質問の中に入れたんですが、今のその羽幌町である高齢者事業団、自分たちも法人として立ち上げるときからそこにお願いして春先の労働力は確保してきました。自分たちも常時その時は5人ぐらいはお願いしますと言って、ここ3年ぐらいまではなんとか確保してくれたんですが、今年はいやどう頑張っても3人しかいないんですと、で他の農家の方ももう断ってるんですというような状況で、非常にその通年雇用でなくて、短期的な雇用の段階で困っていると、そういうこともやっぱり加味した中で、この労働力不足を解消するっていう手は打っていかなきゃならないんじゃないかなと思うんですよ。そこら辺で、まあ、あの先ほど言ったその後継者、それから通年雇用、外国人の実習生、それから短期、さまざまな部分で、その人材不足、まあ、おそらくここからどこの町村もそうだと思うんですが、それを解消するための一歩をもう踏み出す時期に来てると思うんですが、そこら辺はどういう認識をしてますでしょうか。
長小林佐々木君。
村田議員のご質問で新たなマッチングとして可能性も検討しながら一歩踏み出せないのかというご質問でよろしかったですか。はい、そのことについてはですね、担当課では外国人人材が一歩前に出ちゃってるということもあってですね、なかなか難しいと、それでこのコロナですからさらに難しくなっているというような状況で、まあ、どうできるのか、漁業農業それから商工業で商工会も入れた中でですね、十分に協議して、北海道の指導も仰ぎながら進める、そういう形が望ましいのかなというふうに思っております。
10番村田佐々人君。
今の町長の答弁いくと前向きな答弁と捉えていいのかなと思うんですが、それでよろしいですか。
町長小林佐々君。
前向きで捉えるかとか、それは議員の感じ方でよろしいですか。
10番村田佐々人君。
今回の一般質問の最大の目的はこの羽幌町全体の産業をどうやって活性化していくか、その労働力不足をどうやって解消するかというところに私は視点を置いていて、それを解消するそういう前向きな答弁かどうかというよりも、今の段階でいくとそれを前向きに行っていくのか止まっていくのか、何か問題があったらそれをクリアして前に進むのかどうなんですかというところで、もう一度町長、答弁をお願いします。
町長小林佐々君。
そこの部分につきましてはですね、今後取り組み次第によっては大きな一歩にもなるでしょうし半歩にもなるでしょうということで、現状ではですね、分からない部分が結構多いということもあるんですね。よろしくお願いします。
中央村田佐人君。
またいたちごっこになってしまいそうな気がしますので、まあ、とりあえずやらないとは言ってないので、自分の解釈の中で先に進みたいと思います。今いろんな形でのその人手不足っていう部分に関して、後継者からそれから通年からあと短期から、もう一度確認なんですが、こういうことも含めて、羽幌町全体がどういうことで困っているのか、それからどういうことを行政に望んでいるのか、そこら辺の調査っていうんですか、まあ、そのアンケートはどうか分かりませんけども、そこら辺は町長やりましょうよ、どうですか。
町長小林佐々君。
どうできるか分かりませんが手はつけていきたいと思っております。
10番村田佐々人君。
私もどういう形で調査するのかいいのかは専門家ではないので、そこら辺はよろしくお願いしたいと思います。今回 こうやって労働力不足ということで、いろいろ今質問をしましたが、質問の中の後半の方にですね、その短期的な労働力不足とかから高齢者事業団の問題とかも含めてですね、新たな雇用のマッチング事業というところにおいて、これは全国的なんですが、先駆的に取り組んでいる市が市町村が、ありまして、ちょっとここら辺、お話しさせていただきますと、和歌山県の有田市、これは昨年の秋から役場の職員が時給をもらって収穫作業に当たっております。で、それを聞いた青森県の弘前市が今年の10月から役場内に兼業基準を導入して、みかんやりんごの、あ、違う、すみません、みかんは有田市ですね、りんごの収穫作業を手伝えるようにした実績があります。ここに関しては私としてはですね、いろいろその難しい問題はあるとは思うんですが、この労働力不足のそういうそのマッチングをする、そういう羽幌町としての形態を作るためのですね、先駆的な取り組みとして羽幌町でその公務員の兼業の基準を作成してですね、少しでもその羽幌町の企業が元気になるような、そういう先駆的な取り組みをして、でそれを民間企業も波及させて、羽幌町全体でこう融通できたり助け合ったりできる、そういうマッチング事業が行えないかなという思いがあるんですが、ここら辺は、もしあれでしたら町長どうでしょうか。
町長小林沙織君、はい、
その部分については答弁調整の中で話が出ておりまして、それは非常に難しいということでございます。現実的にはですね、今はですね、職員が足りない状況になっているということがあります。そんな中でですね、そういうことをするとですね、またどこかここかでですね、障害が出てくるというようなことも困りますので、現状では非常に難しいと。市のように職員が少し多くてですね、全体としてこうやりくりがつくというようなことであればいいんですけども、都庁では余計なことも申しますけども、この新型コロナウイルスのワクチン接種では全庁的にですね、館内、省庁内ですね、で仕事を手伝って袋詰めや何かや、それで乗り切ったということはございますけれども、そういうことで手一杯でですね、現状ではそういったそのマッチングということでですね、外へ仕事に出るということは非常に難しい、ハードルが高いというふうに私は感じております。
10番村田沙人君。
町長ね、その大変難しいというのを自分も理解はしております。その基準の中にですね、これは作られた基準の中にその、総務省が出しているその、週30時間とか、あとその今言ったその一般の業務に支障のない程度にとかっていう部分も謳われてまして、そういうのも、参考にしてね、役場の職員がそういう羽幌町のいろんな産業のところに出向くことによって、羽幌町の産業ってこういうもんなんだねっていうその経験として積むこともできるでしょうし、全てがマイナスということにはならないと思いますので、そこら辺は無理のないような形でもいいですから、できればそういうことも検討してもらって、それをその要はなかなかどこかが担当してこうまとめるにしても難しいですから、そこら辺はやっぱりその行政の力でそういう形のものを作ってもらいたいというのが私の思いなもんですから、ここら辺はいろいろと、難しいそのハードルっていうんですかね、あると思います。でも、皆さんの中でそのこう考えを知恵を絞って、そこに向かっていけるようなことはぜひともですね、一歩前に踏み出す、もうそういう時期に来てるんだと思うんです。このままあと数年間も ほっといちゃうと、もうみんなシャッター閉まっちゃうし、自分たち農家も若手ももうこれ以上無理だって言ってます。そういう分を組むともう待ってられない状態だと思うんです。羽幌町として、町長さんは一次産業に関してはいろいろ担い手対策でも何でもお世話になってますが、これは、羽幌町全体の産業を活性化するという意味で、ぜひとも前向きなその努力をですねしてもらえないでしょうか。もう一度、はい、お願いします。
町長小林久彦君、はい、
もう一度答弁をするということでございますので答弁をさせていただきます。今おっしゃったようにですね、例えば農業、例えば漁業、例えば商工業へ出向して仕事を覚えてほしい、羽幌の町にはこういう企業や業態があるんだということについては私も賛成をします。しかし現実はですね、職員不足が続いている中で大変難しいというふうに、私は町長の立場でですね、この7年間ですが中を見てきて、ね、今感じているところでございますので、そっちの方にですね労働力を向けるということは非常に難しい問題だろうというふうに感じております。ただ絶対やらないとか相談もしないとかそういうことではございません。先ほど言ったようにですね、マッチング事業としてさまざまな方向でですね必要だということは感じております。現実に農業でもですね、今議員おっしゃるように若手が入ってきて、各企業あるいは農家の規模拡大がされておりますし、漁業においてもですね、ナマコであるとかホタテは労働力を非常に必要としております。そんなことでですね、非常に大事な問題であるというふうには感じておりますが、現実的にはちょっと職員が出ていくというのは非常に難しい問題がありますので、この場でですね、まあ取り組みましょうというようなことはちょっと申し上げられませんので、ご理解をいただきたいと思います。
10番村田沢下君。
すいません、私も下がらずに何回も質問しているので、ここで今の、やめますが、やっぱりそのあとはその民間企業のやっぱ方々 の、 その状態、例えば建設業、土建業だったらこの時期は余裕がある、だからこの時期は大変忙しい、農業だったら この時期は忙しい、この時期はまだなんとかなる、まあ、漁師もそうだと思います。全てのそれはやっぱり、きちんと把握をして、今言ったこの答弁にはありますけれども、新たなマッチング事業の可能性も検討しながらということなので、そこはできる限り、前に出てもらいたいと思います。その部分に関しては、どうでしょうか。そういう形で、アンケート等いろいろな形を取って、状態把握して、その解消に向けて前に進むということに関しては、どういう形になるかは私が決めれるものでもないですし、やっぱりそれぞれ各課の知恵を絞って、取り組んでいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
町長小林沢君。
そこについては先ほど申したようにですね、どうなるか、どういうことができるか、そういうことはまだ不明ですけども、とにかく一歩前、半歩前へ出るような格好で進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
終わります。